それではあの黙示録の今日は3章の7節から共に見ていきたいと思います。黙示録の3章の7節から13節までとなりますが、今日はフィラデルフィア教会への手紙を共に見ていきたいと思います。聖書の終わりの479ページになりますが、黙示録の3章7節ですね。からまず、ずっとこのイエス様の7つの教会への手紙を一つずつ見ておりますが、今日はフィラデルフィア教会ですね。もちろんここもイエス様が著者ですね。後ほどそのことを詳しく見ますが、この町はフィラデルフィアという町で、意味は兄弟愛という意味ですね。そしてそれは紀元前140年頃に建てられて、特にその建てる目的とはギリシャの文化を広めるためですね。だからそういうギリシャ文化を広めるために建てたわけです。この町は、アテネ、小さいアテネとも呼ばれ、そこに多くの宮、偶像がありました。前回もね、見たようにこの地域に地震があり、紀元後17年にですね、大きな大変な地震があり、それによってこの町も大変なことになりましたが、この建て直されたんですね。この町の兄弟姉妹は比較的、特に次に見るラオデキア教会と比べると貧しいですね。こういう貧しいというのはそのお金がないというね、そういう教会ですね。いろいろユダヤ人に迫害されたりしてましたが、そういう中でしかし忠実に主に仕え続けておりますね。7つの教会の中で5つの場合はそこには困ったこと、主がこう立たすこと、注意の言葉もありますが、この手紙と前々回だったでしょうか、スムリナの教会見ましたが、2つにはね、今日もそうですが、そういう注意の言葉がありません。大変な迫害の中にありながら彼らは忠実に主に仕えているわけですね。さあ、この手紙を共に見ていきたいと思います。まず7節を共に見ますが、7節ですね。黙示録3章7節、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる、とありますね。まずこの7節を少し考えたいと思いますね。主からの手紙ですが、イエス様からの手紙ですね。でこの中でもう毎度そうですが、著者を少し簡単に紹介してますが、ここもそうですね。まず聖なる方とありますね。イエス様は聖なる方ですね。地上においてもそのような生き方をしました。罪のない、いつも神様の御旨を優先した生き方をされました。聖なるという表現には単に清いという意味だけではなく、性別、神様のために別にされたというね、こういう意味も含まれてますが、そのように主は、イエス様は絶えず神様にお仕えしていましたね。私たち信者も主に習ってそのように生きること、主に性別されて主にお仕えする、こういうように私たちも歩むべきですね。 さらに真実な方というふうにイエス様は紹介していますね。真実な方、まあ、確かにこの世の中には偽り者も多くあります。偽物も多くあります。あるいは中には、私たちを救ってくださる、助けてくださると約束しながらもそうでない人も多くいます。しかしながら主は真実です。誠の救い主ですし、そして神様の約束された誠の救い主、私たちを罪から救うお方です。もちろん他の意味でも真実です。偽りはない、罪を犯さない、いつも私たちに真実を語る方ですね。ですから他の手紙を見ても時々ちょっとこう痛いところがありますね。いろいろこう罪が指摘されます。真実な方、そしてさらにはダビデの鍵を持っている方ありますね。ダビデの鍵を持っている方で、ここには、彼が開くと 誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われるとありますね。まあ、権威あるお方ですね。すなわちダビデの鍵というのは、まあ、旧約聖書からの引用ですが、全てを支配しているというような意味合いで、まあ、このユダの、まあ、当時ダビデの場合はイスラエルの王様ですが、後にはユダの王様ですね。そしてそういうユダの王様たちの宝の全てを、まあ、この仕切っているというね、こういう権威ある方です。まあ、これは旧約聖書では来たる約束のメシア、救い主を指している、まあ、一つの予言ですが、まあ、このイエス様は権威あるお方です。でそのような意味では主はこの鍵を持って門を開くとそれは開かれますし、それを閉じるとすれば閉じられますし、主のお働きですね。主はそのすべてを支配しておられる。特に私たちはこう罪深い世の中に住み、いろいろ困難の中にありますと、こういう中でも主はすべてを治めていると、すべての権威あるお方だというですね、そういうことは私たちにとって大きな慰めです。たとえこのフィラデルフィア教会のようにいろいろ困難の中に置かれても、そこには主は全てを治めているということは私たちにとっては大きな慰めですね。さあ、イエス様のお言葉を見ていきますね。8節からですね。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであるとですね。まずこの主の、この褒められたこと、褒め言葉ですね。まあ、彼らの良い行い、その技のために褒められてますね。まあ、ここにはあまりこう具体的にどういう良い行いかというのは記されていませんが、まあ、しかし主はそのことをちゃんと見ておられます。ちゃんと知っておられますし、それを喜んでおられます。まあ、主はその権威ある方と、さっきも言いましたが、誰も閉じることのできない門をわざわざ彼らのために開いてくださったんですね。結局彼らは本当に主に従おうとするので、主はそのようにして良い働きができるように門を開いてくださったんですね。まあ、このように私たちもですね、本当に主の前に主が門を開いてくださるように、まあ、祈るべきだろうと思いますね。私たちの力だけでは与えられている働きは十分にできませんからね。まあ、このようにこの主のその彼らのお働きは主のご栄光になって主の力を示しておりますね。 この中にはまたその主が褒める面白いところがあると思いますね。なぜならあなたには少しばかりの力があってという表現なんです。少しばかりの力、まあこれは普通褒め言葉には響かないかもしれませんね。私たちには少しの力、だからもうちょっと頑張りなさいというふうに感じるかもしれません。世の中一般では少しの力というのは褒め言葉ではありませんね。もっと頑張りましょうというこうね、そんな表現でしょうね、少なくともあるいは叱りの言葉でしょうけど、私思うにはこれはこの教会の力の源だと思うんです。鍵だと思うんです。すなわち主はこの教会のためになぜもう大きく開いてくださったかというのは、彼らの少しの力、すなわち自分たちの力に頼っていない、自分たちが弱いということを覚えて主に頼っているというところに、その主にある力が与えられたように思うんですね。まあ、例えば聖書を見ますとですね、そういう場面もいろいろと 見るように思いますが、例えば第一コリントの2章の1節からちょっと見ますと、このように記されてますね。319ページですが、第一コリント2章1節から5節ですが、さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他に何も知らないと、知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉、私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられないためでした。まあ、あえてこの使徒パウロ、まあ、とても頭のいい教育レベルの高いこのパウロですが、あえてこの十字架をのみ語ると言ってますね。説得力のある言葉を用いないで、聖霊に頼りながら語られたとあるわけですね。そういう弱いところに力があるわけですね。まあ、このようにこの神様の力の秘訣というのは、私たちが本当に主に頼るところにあります。もう一箇所、ヨハネの15章の4節5節ですね、見ますと、まあ、有名なブドウの幹と枝の話ですが、ここには主がこのようにおっしゃられてますね。211ページですが、ヨハネの15章4節5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木につながっていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。まあ、そうですね、私たちはイエス様としっかりつながっていれば初めて実を結ぶことができるということであり、その自分の、まあ、枝に過ぎないというね、こういう弱さということを覚えて、幹としっかりつながっているところに力をいただき祈るというね、こういうことがあります。このフィラデルフィア教会はそのように自分だけでは何一つできないということを覚えて、しっかりと主に頼って力をいただいて、そして主はそういう彼らのために門を開いて、 そしてその用いてくださったんですね。結局私たちもそういうように理解すべきですね。神様の御助けなしには、その力がなしには、私たちは自分だけでは何一つできないということで、だからそういう、まあ一見弱さですが、まあ弱さですよね。まあ枝に過ぎない、弱い。でも、そういうことをしっかり覚えることによって、主の力を与えられて、そして実り豊かなことが、豊かに実ることができるんですね。まあ、この教会はまさしくそのようなことで、この小さな少しの力というのは責める言葉ではなくて、彼らをそういう意味で褒めているように思うんですね。結局そういうのが彼らの力の秘訣なんですね。さあ、この戻りますが、3章の8節ですね。あなた方は少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。まあ、神様のお言葉、主のお言葉を守っていらっしゃるんですね。彼らはそれを、主の皆を否んでいないんです。いろいろ迫害にあってますね。この9節など見ますと、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人たちと自称しながら、実はそうでなく嘘を言っている者たちに私はこうするとかありますね。彼らはいろいろと迫害にあってますが、ユダヤ人や他その未信者からですね、そのような迫害にあってますが、そういう中で、この主の皆を否まない、主のお言葉を守る。まあ、これは同じくですね、この少しばかりの力が秘訣だろうと思います。すなわち、そういう中で主にしっかり頼っているから、立ち続け、あるいは主の皆を否まないでいられるわけですね。私たちもそうですね。本当にこの主に頼らなければ、ついつい主の皆を否んだり、あるいは自分の力に頼るとすれば、主の言葉を守らないような大変なことになりますね。というのはどうでしょうかね。私たちはペテロのことを覚えてますか、ね、私は絶対にあなたを拒まない、否まないとね、まあ、イエス様に堂々と、自慢しましたよね。しかしながら、結局自分の力に頼っていたので、そうなりましたよね。主を知らないと3度ほど言いました。これと比較すると、この教会は自分たちの弱さを覚えて主に頼っているから、こんな迫害の中、いや、まあ、大変な中ですよね。いろいろとこう主のを知らないとこう否むことは、まあ、そういう誘惑もあるんですが、そういうことをせずに主のお言葉を守りながら、その皆を否まずに、まあ、いたわけですね。これは主に支えられて、自分たちの弱いところを覚えて、主に支えられて、まあ、そのようにしておられます。そのようなこの教会に対する主の励ましの言葉もありますね。まずはこの8節で褒めてますが、さらには励ましております。まあ、励ましの方が長いんですね。9節から11節ですね。で、これはまた、私たちは自分の弱さを覚えていますとね、主はそのような私たちを励ましてくださいます。力づけてくださいます。励ましてくださいますね。9節ですが、9節からとりあえず11節まで通して読みますが、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわち、ユダヤ人たちと自称しながら、そうではなく、嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、 彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。このように、褒めてからそれを揺らぐことなく続けて歩むように、主からの励ましの言葉もこの手紙にあるわけですね。その中を少し考えていきますと、まずは主はこの悪魔の反対を打ち破ると約束しております。私たちはどうでしょうかね。周りの人にいろいろ反対されますと、その人そのものに何て言うんでしょうかね、こう目がいったり心が奪われたり、何て言うか、その人自身が問題かのように考えがちです。この町の場合だったらこのユダヤ人たちですね。しかしながら、このサタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人というこの表現というのは、その背後にサタン、悪魔が働いてますね。実の敵は悪魔です。すなわち迫害を起こさせようとするのは、その背後には悪魔がありますね。である意味このユダヤ人たちがこう彼らを迫害したり反対しておりますが、それは悪魔に従っているからですね。で、結局よくよく悪魔は滅ぼされますし、主はこの勝利を得ますので、そのような意味では、本当にこのよくよくこの人たちも、イエス様の前にひれ伏し、そして主がこの全てを支配される中で、この主の民、すなわちフィラデルフィア教会の兄弟姉妹含めた主の民が本当、主と共に治めれますから、そのような意味では彼らもその前にひれ伏す、その主のことを認め、あるいは主の民の、主に愛されていることを認めさせられるというね、主がそのようにゆくゆくされるということを励ましとして、今反対の中ですが励ましとして言葉を与えますね。そしてさらにはこの主は彼らを守ってくださる。このように彼らは主に頼りつつ、この迫害の中で主の皆を否むことなく固く立っているので、だから主は守ってくださるとありますね。10節では、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちが試みられるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。主は守ってくださるんですね。で、ここではこの10節では、私の忍耐について言ったことを守ったからと、こうね、彼らがこう守ったんですね。主の私の忍耐について、主の忍耐について言ったことですね。いろいろあると思いますね。主イエス様ご自身もいろんな迫害の中で忍耐を持って、そして歩まれたんですね。で、私たちもそれに倣って歩むように主は命じております。ちょっと一箇所、ヨハネの15章の18節からですね、ヨハネさっきも見たんですが、15章の18節からですね、21節見ますと212ページになりますが、18節からですね、このようにありますが、もし世が あなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。これからイエス様が天に戻られますが、弟子たちに対して、まあ、世はあなた方を憎みます。でも、そういう時には、ぜひ覚えてください。私を先に憎んでますよということですね。もしあなた方が、この世のものであったなら、世は、自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉を守ります。そして21節ですね。しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。まあ、イエス様もいろいろ迫害され反対されました。イエス様に従うとすれば、私たちも迫害されますよ、反対されますよということであり、そのような中でイエス様はどう対応したかというと、忍耐を持って耐え忍んで歩まれ、主に仕え続けたんですね。で、このフィラデルフィア教会もまさしくそのように困難な中ですが、主に仕え続けて忍耐を持って耐え忍んでこの使い続けてるんですね。で、まあ、そのゆえにこの約束もあるんですね。そうしたので十節ではね、言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。まあ、そのように主のように歩まれたので、いろんな困難の中に耐え忍び忍耐を持って歩まれたので、ですから今度この世の中にいろんなこう試練が起こるときに、そういう中において守ってくださいますね。で、まあ、試練の時、この時っていうのは日本語ではあんまりピンとこないんですが、まあ、英語ではその時というこう短い期間というねような表現、まあ、言語もそうですけど、まあ、あのスミルナ教会でもその10日間というね表現がありましたよね。このスミルナ教会に極利に10日間という表現があったんですが、まあ、この試練というのは短い期間です。そういう中でこう世の中は試されるこう試練に遭うけれども、守ってくださる。守るというのは何もそういう試練に遭わないという意味では必ずしもないですよね。そういうような守り方もあるんですが、試練の中で助けてくださる、支えてくださる、生かしてくださる、守ってくださる、こういう場合もあります。いずれにしろこの短い期間の試練、大変な試練ですが、そういう中にあってあなた方を守ってくださる、こういうような励ましの言葉ですね。彼らはこれまでの中で、忍耐を持っていろんな迫害を耐え忍んで主の皆を否むことなく歩まれたので、このように主は助けてくださるという約束をしておりますね。そしてこの11節にありますが、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさいとなりますね。主イエス様がすぐに来る、主は再び来られるとという励ましですね。結局この彼らは耐え忍び困難の中ありますが、主は再びおいでくださるので、そのことを待ち望みつつ、それをこの 励ましとしながら主に仕え続けるように命じてますね。まあ、これは、黙示録の中にも繰り返される約束ですが、それは新約聖書、主ご自身も何回もそういう約束をくださったわけですね。で、本当にこの主の再びおいでくださることを私たちは首長くして待ち望むように主は命じています。私たちもですから、この特に黙示録の学びの中の一つの大きな目的というのは、主が再びおいでくださるということを忘れないというね、覚えていくということが大きくあります。まあ、これも彼らにとっては大きな励ましですね。そしてこのところにありますが、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさいと。この冠っていうのは、まあ、勝利者の冠ですが、またそれは主の再びおいでくださることを待ち望む方に与えられた勝利の冠ですね。ですから、そういうような意味では、それを奪われることないように、すなわち困難な中にあっても主が再びおいでくださることをしっかりと覚えながら歩み続けなさいという、この励ましの言葉ですね。さあ、そのような励ましですが、最後には12節ですね。いつものようにこの勝利ということが与えられていますね。勝利を得る者を私の神の聖城の 柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことがなくない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。ありますね。勝利を得るもの、まあ、毎度こう話しますが、一見勝利を得るものというのは、得るか得ないかわからないような印象かもしれませんが、これはそういうような意味合いではなくて、主にあって私たちは勝利を得るんです。で、その勝利を得た私たちに対する約束なんですね。で、まあ、主にある勝利ですから、それは保証済みです。私たちが勝ち取るよりも主が勝ち取ってくださったということですね。そして、それに私たち主を信じる者が預かるということですが、まあ、具体的にここでじゃあ何を約束されているかというと、いくつかありますね。私の神の聖城の柱としよう。まあ、ちょっと不思議な話ですね。でもこれは建物の話ではないんですね。そうではなくて、この聖城の柱というのはあくまでも絵ですね。私たちはそういう神様の集いの中に置かれると、柱として、ね、動くことのない、外に行くこともない、こう、ね、離れることがない、こういうような話ですね。だから、まあ、こう一見建物の話のようですが、そこに集うイエス様を信じるこう礼拝者の一人として私たちがそこに置かれ、そしてそれはもはや外に行くことがない、もう私たちはそこにずっといられると。彼はもはや決して外に出ていくことがない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出た天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名を書き記すと。まあ、この黙示録の最後には、イエス様が勝利を収めた時に、花婿の花嫁のようにこの新しいエルサレムが来られ、私たちはそういうものの一員としてされると。すなわち、そのように私たちは絶えず主と共におられ、永遠に主の交わりに入れられ、その交わりから 離れることなくこう礼拝し賛美をするというね、こういう勝利者の、まあ、運命というか勝利者のこう将来ですね、どうなるのか具体的に挙げておりますね。まあ、いずれにしろこれも彼らにとって大きな励ましだっただろうと思いますね、このフィラデルフィア教会にとって。そして最後には13節ですが、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。まあ、これも毎度出る話ですね。やはり私たちはこの聖霊なる神様の御声に耳を傾け、なんとなく聞くのではなくて、それを本気に取り組むというね、こういうイエス様の言い方ですね。まあ、ここでイエス様が語っています。まあ、ヨハネを通して、ヨハネがそれを書き留めたんですね。ヨハネを通して、そしてその手紙がその町に届きます。フィラデルフィア教会に届くんですね。それを読みます。イエス様の言葉として読みます。まあ、ヨハネを通して届いたイエス様の言葉ですが、その時にその聖霊なる神様の内なるお働きがあるわけです。教会、まあ、信者であればですよ、イエス様を信じた私たちのうちに聖霊なる神様が宿ってますから、お言葉が語られる時に私たちはその聖霊なる神様のお働きに預かるんですね。でそのような中でしっかりそれを聞き止めなさいと、聞き従いなさいという、こういうことです。まあ、この原則は、絶えずそうですね。例えば今日は皆さんがこのように集まって、そして私が喋ってますけれども、自分の思いをここで喋ってるのではなくて、神様のお言葉を通して語ってます。そしてそのような神様のお言葉を通して、聖霊なる神様がそれぞれの心の中に働かれるときに、それを聞き逃すのではなくて、あるいはただいい話だったな、さあ次の課題というような聞き方じゃなくて、それをしっかりですね、それに従おうとする、こういうことを毎度この手紙の最後にですね言っておられますが、私たちもやはりそのようにメッセージなり、まあ、聖書を読むときも、ね、それぞれ読みますよね、聖書を読みますが、そういうデボーションのときも神様のお言葉通して耳を傾け、聖霊なる神様が心に語りかけることに、そっかっていうことじゃなくて、それを本当に本気で取り組むというね、こういうことの必要を訴えています。まあ、この、教会もそのようにですね、主の御声に従っている模範的な教会ですね。そして主は彼らを褒めています、励ましております。フィラデルフィアの町ではこの教会は大した評判ではなかったと思いますね。小さな力、あるいは迫害され、反対され、いろんな困難にあってます。一見貧しいわけですね。次のラオデキア教会と違ってお金があまりない、力があまりない。しかしながらそのような一般世の中での評判でありながら、主の御前では褒められていますね。主はその教会を喜んでいます。まあ、私たちもこのアガペ聖書バプテスト教会では、主の喜ばれる教会を築き上げるというね、これが本来の目標ですよね。それは教会単位だけではなく個人レベルでも言えることですね。一人一人主を信じる兄弟姉妹も、周りから高く評価されることよりも、そういうことがいいとして、まあ、あまりいらないですね。むしろそれは主が喜ばれるような歩み方を私たちの日頃するというね、こんなことがここで問われ、また進められている。まあ、フィラデルフィア教会はそういう良い模範をね、 私たちに示しているように思います。ぜひ私たちも、この教会から一番学べることというと、きっとそれは自分の弱さをしっかり覚えるということですね。力が少ない、少ししかない。でもその主に頼ると、主がそういう私たちのために門を開いてくださる、道を備えてくださる、守ってくださる、助けてくださる、こういうような私たちも主に仕えるべきではないでしょうか。最後に見たいと思います。愛する天のお父様、このように今日フィラデルフィア教会のことを共に見ました。そして本当にいろんな教会への手紙をこれまで見てきましたが、この教会も本当に主に褒められ、特に責められるところもなかったことから、本当に私たちにとって模範的な教会です。私たちもそういうようなことを目指しながら主に仕えることができますように、教会単位でも個人レベルでもそのようなことを覚えながら歩みますように。私たちも小さな力しかない、そういうこのものです。しかし主としっかりつながっていれば、主の御助けによって豊かに実を結び、主の御助けによって大きな門が開かれ用いられる、こういうことも覚えながら主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日の御言葉を通して、私も自分の力のなさ、その小ささ、その少ないということを改めて考えさせられ、もっと主に日頃から頼りながら歩みたい、そのように思わされました。共にお祈りください。そういう方々おられましたか、手を挙げていただければ共に祈りますが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。主よ、どうか私たちが日頃そのように自分の弱さ、主の御前にあるそのなさ、しかし主に頼る時に主は豊かに力を与え、もう開いてくださることを覚えながら歩みますように導いてください。手を挙げられた一人一人の上に、またそれぞれ心の思いを主がご存知ですが、よく導いて助けてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。